こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあ今日はまあレビュー関連、 AI 駆動開発まあやるってなると、まあ AI にレビューさせていくっていうところも結構まあ必要、まあちょっと人間の目でレビューしていくのは、まあ、正直限界がすぐ来るっていうところがあるので、まあレビューも AI にさせた方がいいよねと。でレビューも AI にさせるということは、そのレビューに対する対応みたいなところも AI にやらせないと、まあ、結局人がボトルネックになってなんかそのレビュー待ちで、レビューを人がやるんだったらレビュー待ちで止まっちゃうし、せっかく勢いついてるのに、逆にレビューの解消も人がやってるとそのせいで止まっちゃうしみたいな感じで、結局なんか感じがないみたいな感じになるから、まあ、レビューを AI にさせるっていうことは結構重要、 AI 駆動開発においては重要なのかなというふうに、思ってます。特にまあ僕とかね、まあ多少の開発知識はあるにしても、まあいわゆる非エンジニアの人間が開発を、まあ、するようになって、まあその時のその品質担保っていうところでも、やはりなんかセキュリティレビューもそうだし、なんかコードベース上のレビューみたいなところもそうだし、まあ、様々なレビューを逆にもらわないと厳しいみたいなのがちょっとあるのかなと思っていて、まあちょっとなんかその中で、最近ね、コードラビットっていうサービスを導入したんで、まあそこの話とか、まああとその、まあいろいろそのレビューを AI にやらすことになったことで出てきた課題をどういうふうに解決したのかみたいな、なんかそのあたりの話ができたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあちょっとなんか本題に入る前になんですけど、阿部ちゃん的になんか普段まあこう、いろんな、まあコーデックス、デビン、クロード、あとはコードラビットか、それぞれからこうレビューが返ってきてると思うんやけど、まあ目にすると思うんやけど、まあ実際にね、なんかこのレビューどうなのかみたいな、なんかどんくらいなんか妥当なもの来るのかとかってあんのかな。なんかその辺からちょっと聞けたらいいのかなと思って、はい、AI レビューどんなもんみたいな。
まあ確かに。で、最近割ともう妥当性の検証自体 AI に任せてって、もうあんまり見てないっていうのは若干ありつつもなんですけど、なんかその中でもやっぱチラッとこう斜め読みはするんですよ。なんか最後こう妥当性チェックして、手元にそのレビュー来た後に、その手元のコーデックスで、まあ妥当性を検証する、まあ、フローを組んでるので、そのレポート結果を斜め読みすると、まあ、まず確実に、まあ、以前もお話ししてたかもしれないですけども、これ確実に、的確な指摘入れてくるのはやっぱコーデックスがピカイチなんですよね。
おー、なるほど。
まあ、彼の指摘はもうほぼ100で対応しなきゃいけないぐらい。まあ本当にたま、周りに外すことはもちろんあるんですけど、あとは指摘がきつすぎるみたいな話もあったりするんですけど、まあもう彼の言ってることは大体、正しいみたいな感じです。
なるほど。
ちょっとね、デビンがね、最近導入したばっかりなんで、まだ、なんでしょう、僕の中で肌感がしっかりつかめてないんですけども、デビンもまあまあ正しいことは言ってるんですけど、なんかデビンは、なんか、こう書いたらっていうサジェストも一緒に投げてくれるんですよ。コードのサジェスト。あれがちょっとなんか、僕的にはそんなに、いや、この書き方だとちょっと違うかなみたいなところもあったりして、逆にこう、確かに言ってることは分かるんだけど、まあ結局自分で直すみたいな、まあ手元のコーデックスにやらせるみたいなことが多かったりします。
でデビンの、
そうデビンのサジェストかな。
はいはいはいはいはい。
あとまあね、残るはコードラビットとクロードコードの、まあクロードの レビューなんだけど、まあコードラビットはね結構いい感じに指摘はしてくれます。で、あの、ね、とにかく数が多いんですよ、コードラビットの指摘は。結構な数を打ってく
る。あ、そうだね、確かにへーって言ったけど、そうだわ、そうだわ、
へーってね、そうだよねあれってもうちょっとあの結構な数送ってきて、まあ、たまになんですけど、ほんとすごい時はなんか15件とか20件ぐらい一気にこうレビュー返して、
ね、うん、やばいよねやばいよねって、うん、
まあ僕らのこれちょっと話それちゃうけど、設定としてかなり積極的にレビューを返すようにっていう設定をまあしてるっていうのはもちろんあるので、まあ、あの、それぐらいになってくれるのはありがたいんですけども、うんうんうん、まあそのうちのまあ6、7割ぐらいは対応しておいた方がいいって感じで、
うん、
で残る 2、3割ぐらいはたまに外してる時もあるし、まあなんかまあやりすぎかなみたいな、そこまではやらなくていいかなみたいなものも含まれてるような感覚です。で、うんうんうん、クロードか、クロードの指摘はまあ、うん、話半分ぐらいで聞いてればいいかなみたいな感覚でなんか言ってるなと思いつつ、たまに本当にいいこと言ってたりするんで、まあ無視もできないみたいな
感じです、ね、あれ何なんだろうね、
なんかよくなってね、いや分かんない、プロンプトのせいなのかなと思いつつ、なんかちょっとあさってな方向だったり、関係ない話持ち出しだったりしたりして、
うんうん、
なんか話半分ぐらいでいいかなみたいな。
わかるわかる、クロード別にもうレビューいらないんじゃねって思っちゃうもんね、ちょっとだけ、
うん、そういう話もしてるもんね、なんかクロード外すレビューあからみたいな
そうそうそう。
で、あと、あとちょっとこれ補足なんですけど、僕たちのチーム上ではあの使ってないんだけど、あの GitHub コパイロットもまあレビューを返してくれるんですよ。でこれは、うんうん、あのプロプランに入っているユーザーとかがコパイロットをあのレビューアーとして召喚できるっていうのが、まあ、ありまして、
うんうん、
僕はあの GitHub のプロプランに、まあ、月額400円か800円ぐらいかなって入ってるんで、まあ、一応召喚はできるんですよ。ただこれ、この子はあの多分優秀だとは思うんですけど、なんかその、うん、コパイロット側でなんか事前に何だろう、プロンプトの設定とかをしてあげる必要があって、ただちょっと僕それめんどくさいなっていうのが、なんか他で結構しっかりやってるからめんどくさいなと思ってるんで、あんまりやってなくて、ただ、
うんうん、
試しにこうどんぐらいの性能出るのかなと思ってやってみると、やっぱりプロンプトがちゃんと設定されてないからか、なんかいまいちなレビューっていうような感じが多くて、なんか、
うん、
せっかく僕プロプランに入ってるんだったら必ずレビュー返してもらおうかなと思いつつも、まあ、なんかもうこれ以上レビューいっぱい返ってきても困るなっていうので使ってないんで。
うん、なるほどなるほど、
うん、
まあそうやね、多分俺もおおむね、
うんうん、
まあコーデックスは絶対必須、
うん、
コードラビットはもうすごいいっぱい言ってくれるから、まあ逆に安心感はある。しかもなんかコードラビットのレビューをコーデックスとかに妥当性チェックさせたら、そんな別になんかね、まあたまにもちろんあるけど妥当性ありませんみたいな、
うん、
けどほとんどそんな、なんか妥当性もないような指摘をバンバンしてくるイメージじゃないから、
うん、
うん、まあその辺が一番重要なレビュアーだなっていうふうに思って、
そうだ、コアなレビュアーとしてはこの 2人なのかなっていう感じだよね、うんうん、
ちょっとデビンはね最近入ったばっかだから、なんかあんまり僕の中でイメージはないんですけど、
そうだ、
うん、まあなんかコードラビットの、ちなみにコードラビットのさ、あのあれは提案みたいなのは、
ああどいいかどうかみたいな、
そうそうそう、
ああ、いや僕ね正直もうコードラビットとかね細かく見てないんですよ。
ああ
彼の言ってることはまあある程度まあ信用しようかなっていうところで、まあなんか、
はいはい、
プロジェクト自体もそんなぐちゃぐちゃにはなってる状況じゃないから、まあ言ってることはきっと正しいんだろうな、うん、みたいなところで、
うんうんうん
うん、まあ、僕が確認してると結局ブロックしちゃう、まあ人間が介在するとブロックしちゃうので、
うんうんうん、
なんかもう見ないでもう指摘されたらどんどん取り込むっていう方針にして、
うんうんうんうん、まああくまでもコーデックスに レビューの妥当性をチェックした上で取り込んでいくみたいな感じだね。
そうだね。
うん、なんかけどそこのバランスって難しいよね。そのなんか俺なんか基本的に逆に俺はまあちょっと今回阿部ちゃんが整備してくれたんで、もうあんまり見ることなくなるかなって思ってんねんけど、レビューのその妥当性とか含めてたまに仕様の食い違いがあったりするんですよね、
うん、まあたまにあるね。
うん、まあけどなんだろう、最終的なまあ動作チェックはするわけじゃん。だからそこで抑えるみたいな感じになってくんのかな、やっぱり。
うん、今のところはそう、最終的な動作チェックとか、あとは ETE テストも今、GitHub アクションズ上で動作するように今なってるから、なんかそこで抑える前提のもと、うんうん、そのレビューの返答というか、レビュー対応に関してはもう自動化していくが、まあ、一番パフォーマンスと、うん、パフォーマンスが出るのかなみたいな気持ちもある。ただ一方で、まあ、うん、僕自身やってても、なんか、うん、レビューがあまりにもラリー多すぎるなっていう時とか、まあ、うん、特にこれ、まあ、当然だけど危険なシグナルだと捉えていて、やっぱ要件が正しく AI が理解できてないがゆえに、だから間違った修正をしてしまって、指摘されて戻すんだけど、戻し方も中途半端でみたいな、なんか、応酬を繰り広げてる時も、まあ、たまにあるんですよ。だからまあ一定なんかラリーしてたりしたら様子を見て介入するとかはやっぱりするし、あとまあ斜め読みレベルではあるんですけど、なんかその全体の対応終わった時になんかどんな修正したんだろうなみたいなの読んで、なんかおかしい時はやっぱりたまにあるので、まあそんな感じで、全部のレビューをなんか妥当性チェックして、どのレビュアーからのレビューが妥当だったかどうかっていうのを僕はあまりチェックせずに、なんか最終的な成果物としてなんか正しそうに実装されていれば、まあなんか一旦それでよしっていうような感じで見ているので、なんか細かくはどのレビュアーの指摘がすごい良かった良くなかったみたいなのは、まあ今トラッキングできてない状態、うん、逆にちょっとそこはなんかあれやってみたいなと思ってて、うん、今妥当性の検証、まあ、この後ちょっとまた詳しく話せたらなとは思うんだけど、レビューが来たら妥当性チェックみたいなのをして、どのレビュアーから来たレビューが妥当かどうかっていうのを一応一覧で最後レポート出してくれるような仕組み作ってるじゃないですか。あれをちゃんと記録して、どのレビュアーのどの指摘が正しかった正しくなかったみたいなメトリックスみたいなのを積み上げていくと、よりこう何でしょう、チューニングがしやすくなっていったりしないのかなと思って、例えばそれをデータベースとかに蓄積していけば、なんかコードラビットの指摘でこういうのがミスの指摘になりやすいとかだったらプロンプト調整しようとか、なんかコードラビット結構クロード外す確率かなり最近高くなったよねってなったら、じゃあもうレビュアーから外れてもらおうなのか、もうちょっとプロンプト調整しようみたいな話とかが、もうちょっと定量的なのができそうな基盤が今できつつあるかなと思ってるので、なんかそういうのもちょっとやっていけたらなとは思ってるよね。
なんかそうするときに、まあ今日なんかその知り合いの人と話してて、なんかその文脈っていうかな、なんか文脈がなんかユーザーストーリーみたいな形で、なんか仕様の乖離みたいなのにやっぱ気づけるような、なんか仕組みは欲しいよね。なんか例えばこれ打刻がこの、まあ、例えばそのシフト管理みたいなところで言うと、打刻っていう機能は開始時間と退勤時間を記録するために必要なのに、なんかそれを阻害するコードが埋め込まれたみたいな、例えばみたいなになった時に、もうその人間からしたらっていうか僕たちからしたら当たり前の話じゃん、なんだろう、いやいやそんなことは今更みたいな 感覚なんだけど、なんか AI が気づかないみたいなことが結構あって、
まああるよね。それは
そう、
なんだろうな、コンテキストがおそらく不足している、なんか僕らが当たり前としている情報を当たり前として共有できていない時とかによく起こるかなみたいなイメージがあって、
いやそれもそうだし、なんか、うんうん、例えば今そうだな、特定の機能は用意されてないのに、
うんうん、
その特定の機能をオンにする機能があるよってドキュメントに記載しちゃうみたいな、なんかそういうのって、はい、なんか関連性のあるものを引っ張ってこれるはずじゃん。だから、
うんうん、
この文脈において、このコードの文脈において何が必要なのかっていうのを、うん、まあこれは阿部ちゃんの話につながるけど、なんかそのちゃんと引けてない、まあコンテキストがだから渡せてないけども、俺らの手が介入しなくなるっていう前提だった時に、なんかコンテキストをわざわざ渡すじゃなくて自分でやっぱ取れるようにしてあげないといけないみたいな。
まあそうだよね、まあ連想的になのかわからないけど、
そうそうそうそう、連想ゲーム的に。でなんかそれをなんか今日話してたら、なんか小説と一緒だなみたいな、なんか初めなんか小説とか、なんか一番初めに作ったキャラ設定があって、でそれが多分今だったら AI に例えばなんか5冊分ぐらいまとめさせると、最後の方には全然違うキャラじゃんみたいなとか、このキャラ設定のこのキャラがこんな発言するわけないじゃんとかもそうだし、例えば推理小説でにこの庭にいるはずがないのになぜかいるような設定になってたみたいなとか、なんか前後文脈が破綻するみたいなことが起きて、多分小説を作るのは結構難しいと思うよね、今の AI だと。
はいはいはいはい、はい、
そう、それはなんか記憶保持というか、そのストーリー的にストーリー記憶が難しいから、 AI っていうのは。
確かに、なんか直前の情報をもとにどんどんどんどん多分小説とかを組み上げちゃって、どんどんどんどんなんか事実情報が乖離していくみたいなね。
そうそうそうそうそうそうみたいな。だから究極論、なんかコードと小説って一緒だなと思って。
ああ、確かなるほどね。
そう、ユーザーストーリーっていうのが、はいはい、まあ小説のその一個の物語なんだけど、うん、その物語っていうのが、まあ幾重にも重なっていって、それはなんか初めに設定されたキャラ設定というか、まあ、システムでいうところの、うんうん、まあ、そのシステムそのものの前提設定が破綻している状態の時に、なんか仕様の乖離みたいなのがあるみたいな、
うんうんうんうん、
なんかそういう前後関係がなんか引けるような仕組みを整える必要があるのかなっていう。
あ、なるほどね。で多分ユーザーの例えばだけど、
うん、
まあユーザーのキャラ設定みたいなのを事前にこう、うん、そもそもコンテキストとして定義ある程度しておいて、この人がどういう、うん、まあユーザーストーリーっていうとなんかアジャイル開発的に多分出てくる文脈なんだけど、こういう時にどういう風に操作するか連想しながら、
うん、
例えばドキュメントの更新をしてもらうと、なんか、
うん、
この人がこうなんかその人の思考をトレースするように操作したりするから、なんかもしかしたら連想的にもうちょっと出せるものが出てくるみたいな、
そうそうそうそうそうみたいなのをなんか DB に保存するとか、まあなんかラグ化するみたいなのかもしれないけど、
うんうんうん、
なんか指定整備していくみたいなのが、まあ、ただそうするとなんかゴミみたいな情報もやっぱ多くなるから、なんかまあその辺の制御みたいなのが難しくなっていくけど、なんかもうちょっとこう多分 AI になんか世界のあり方を認知させるみたいな仕組みが必要なんだろうなみたいな、こう、はいはい、当たり前の法則というか、
まあそうだね、
うん、まあみたいななんかことをちょっと最近話しててっていうのはあった。ちょっとなんか脱線しすぎてなんか本題にまだ入ってないんやけどまあとりあえずそう、なんかそんな感じで、まあ今、あの、コードラビットとかも入れ始めて、コーデックス、コードラビット、クロード、あとデビンの4社に、レビューをしてもらって、もうレビューが爆量に返ってくる。特にコードラビットもマジで爆量返してくれる。けど、まあなんか、言ってることが正しいことも多いから、まあ、 無限にはできないというか無視できないから、まあ、全部対応しないといけない。で阿部ちゃんとかだと、まあ、そこの妥当性みたいなのを目見で見て判断できるかもしれないけど、まあ、僕とかだとね余計見ても別にどっちかどうかみたいな判断がつかないみたいな、まあ、判断つくものももちろんあるけど、みたいなのがある中で、まあ、コーデックスに妥当性をチェックしてもらうみたいなことをしてみたいな、そこに人の手を介入させてるとやっぱ結構無駄が多いなっていうところがあるんで、
うん、
でなんかそれでね阿部ちゃんが整備してくれたよね、そのレビューをどう裁くかみたいなところ、そうそうそう、うん、なんかそこの話もなんかできたらいいのかなって思って、
であとねあれだよね、そもそも爆料来てるレビューの数を、うん、ぜひね山ちゃんのこの間のやつとか何件ぐらい来てたのか、はいはい、話してほしいなって思ってたけど、
あー何件ぐらい来てたっけやばかったよね多分、多い多いのがちょっとどれか、
これか
あ、けどそうだな、なんか普通にコメント数で言うと375とかになるんですよね
あれでしょ、山ちゃんと AI の会話だけででしょ、
そうそうそうそう300、しかも 1個のプルリクエストで、
うーん、
まあ1回の開発がでかいっていうのもあるけど、まあにしてもって感じだね。だからコミット数の積み上げがなんか100とかになるんですよね、そのやり取りをしてると、
うんうんうん、
そうつらい、本当につらい、
つらいよね。なんかまあ今回その時のプルリクエストの単位でいうと、まあだいたい1万2000行ぐらいの、まあ、増減のあるような変更だった、うんうんうん、でそこに対して指摘がめちゃくちゃ来て375件のコメントと、まあそれに対応するために80回ぐらいコミットを繰り返すみたいな、
うんうん、
修正を繰り返すみたいなことをやってたんだよねきっと、
うんうんうん、そう辛かった、
まあ、なんかねこれ
、うん、
一般普段開発してるエンジニアからしてみれば、なんか正直こんなレビュー返されるようなプルリクを作ってるのかっていう風な疑いも逆に出てくると思うんですよ。こんな指摘箇所があるような穴の多い PR だったんかみたいな。多分みんな聞いてる時に思うと思うんですけど。
なるほどね。
僕やってる中で感じるのは、
うん、
いや、そうでもないんだよな、みたいな。ちゃんとローカルで開発してるはずなのに死ぬほど指摘来るんだよなみたいな。
だから人間からは来ない指摘がクソ来るみたいな感じだね。
いやまさにそうなんですよ。でやっぱまあこれは AI の特性でもあるんですけど、こう絶対にこうエラーを回避したいっていうのがまあ根底にはあって、はいはいはい、これなんか最近、うん、学習のなんか AI の学習ロジック的にはもうとにかくスコアを上げる方向に学習させられてるから、まあ、エラーが起きるっていうのはもう致命的に点数が下がるので、まあ、全てのケースをカバーしようとするので、やっぱどうしてもそのいつらにレビューさせるともうとにかくもう重箱の包みをつつくようなレビューが返ってくるっていうので、こんぐらいにはまあ膨れ上がるんだよっていうのはなんかぜひとも皆さんに共有したいなとは思いつつも、
あ、 AI 駆動という前提に立った時、
そうそうそうそうそう。じゃあこれを対応するってもう人間からしてみたら地獄みたいな話で、うん、山ちゃん実際横で見てて辛そうにしてる、
うん。いや辛い。しかも一応俺目通してるからね。一応。
うん、そうだよね。
なんか仕様的にやばいのがあるから。たまに、
うんうんうん、でしかもあれよね、で修正はまあもちろん AI がやってくれるけど、プッシュして、うん、もう一回修正してからテスト回ってレビュー返ってくるまで、うん、なんか生事故10分ぐらいまあ待ったりすることもあるから、なんかフィードバックが、
うんうんうん、まあ他の作業するけどなんかね、うん、切り替えがねマインドの
残ってるしね。でじゃあレビュー返ってきたかなって確認しに行って返ってきてるから、じゃあまた妥当性のチェックを回してみたいなフローをなんかこう人間がこう行き来するみたいなのが今までだったよね。
そうそうそう、そう、しかも AI にお願いしたらさすぐさやってくれるのにさ、俺が忘れてたりとかしたら、うん、それだけ時間ロスなんよね。
いや本当にそうだよね。なんか忘れちゃって1時間後にあそういえば返信来てなんかレビュー来てんだったみたいなさ、
うんうん、
まあ、 通にロスってしまう、時間のロスを生んでしまって、まあ、人間がねどうしてもボトルネックになってるなっていうところがやっぱりあったかな。まあこれ僕もなんかもう本当に半日を放置しちゃったってよくあったんで、うん、まあそこを今回改善したっていう話かな。
うんうんうん。
でなんかまあ
その前提で、ね、
今、
うん、
そうそうね、そういった前提があって、まあ、改善を今回やったんですけど、うん、まあ、なんかもともとそのやってた妥当性の検証みたいなので言うと、まあ、スラッシュコマンド、まあ、今はまあスキルに統合されていたりするんですけど、うん、まあ、スラッシュコマンドを僕らは使ってそのレビューが来た後にそのプルリクエスト上の、レビュー内容各項目が、何が妥当で何が妥当じゃないか、まあ、対応するべきか対応するべきじゃないかっていうのを、まあ、AI に自己判断してもらって、まあ、対応すべきものに関しては対応してもらって、まあ、テスト回してプッシュするみたいなのをもともと用意していたんですけど、
うんうんうん、
結構このワンセット終わったら結局またさっき話してたように見に行ってとか、まあレビューがまた返ってきてないかっていうのを、まあ人間がどうしてもチェックしなきゃいけないような状態だったんですが、うん、まあ今回改善したのはまあ主に2つかな。そのまず1つ目が来ているレビューを、まあそれこそ375コメントぐらい来てたらなんか対応したものと対応しないものがもう分かんなくなるし、それを AI にどこまで対応しててどこまで対応してませんですかっていうのをしてないですかっていうのをこう API 叩いたりしてチェックしてもらうにもあまりにもコンテキスト量が多すぎるっていう問題が起きてたんですよ。まあ実際山ちゃんも起きてて言ったと思うんだけど、でそれで、うん、なんかもうコメント全部取得するだけでコンパクト走るみたいな状況が発生していたんですけど、うん、なんかそこをまず改善するために、うん、レビューの収集に関してはもう完全にプログラムで行うように変えました。で、
うんうんうん、
まあ GitHub のプルリクエストって、まあ、GH コマンドっていう CLI を使ったりだとか、あとは API を、うん経由して、まあ、GH コマンドで、単純にツールとして取得できるのと API を叩いてデータを取得するっていう、まあ、なんか2つの取得方法があるんですけど、なんかそれは割ともう決定論的にこういう取得の仕方をすればこういうデータが返ってくるっていうのはもう1位に固まってるので、もうそこはスクリプト化して未解決のレビューだけ判定できるような、うんうん、状況を作った方がいいかなっていうのでそういうのを作りました。
うん、
でなんかそのスクリプト自体がなんか例えばだけど Go で書いたり、あとは、うん、タイプスクリプトで書いてなんか CLI ツールとして配布するっていうのをまず最初に考えてたんですよ。
うんうんうんうん。
例えば NPX でなんかレビューチェックみたいなコマンドラインツール作ってやるみたいな方針で最初考えてたし、まあそれが普通かなって思ってたんですけど、
うん、
なんかその GitHub を操作する AI が操作させるために、まあ、GHCLI っていう GH コマンドを使ってたりするんですけど、この GH コマンドが面白いことに拡張できるっていう機能を提供していて、
うんうん
うん
うん、
これ GitHub が提供しているコマンドラインツールなんですけど、うん、GH スペースエクステンションっていう風に打つと、
うん、
拡張機能としてユーザーが作ったいろんな拡張ツールを呼び出すことができるんです。じゃあってなったらもうすでにそんなことやってる人たちいるだろうなと思って、その AI とかから来てる大量のレビューをこうまとめるみたいな。
はいはいはいはい。
もう拡張機能として提供されてるんだったら世の中にあるなと思って探したんですけど、これが意外となくて、
うん、あ、そうなんだ。
じゃあもうそうなかった。一応なんかその PR のレビューを取得するぐらいとかだったらあるんですけど、結局それが、
うん、
レビューもいくつかのパターンが実はこれあって、これもなんかすごい込み入った話になっちゃうんですけど、うんうん、GitHub にできるレビューのコメントって普通のコメント、イシューコメントっていうコメントと、あとはスレッドっていうなんかレビューの中のにこうスレッドとしてこう まあ、スラックのスレッドみたいなイメージしてもらえたらいいんですけど、こうレビューの項目があって、うん、そこに一件一件こう連ねるように、として連ねるようになんかレビューを指摘していくみたいなコメントの仕方と、あとはさ、まあ、レビューっていうコメントがなんか3軸あって、なんかそれを全部総合的に取ってきて、こう一個のデータソースとして取得できるようなものがなかったんですよ。でこれができないと、うん、なかなかその一元的にこのレビュー項目は対応したしてないとかっていうのをこう一覧でこうマッピングすることって結構難しいなっていうふうにまあ思ったので、自分で、うん、拡張機能を作って、まあ今もう公開してあるような状態です。で、まあ、それを使うと、まあ、そのコマンド叩くことでその特定のプルリクエストにどれぐらいコメントが返ってきて、すでに解決済みなものが何件で未解決なものが何件でっていうのが、はいはいはい、もうパッと取れるようになってるんで、なんか AI がその自律的に探索するじゃなくて、もう決定論的に取ってきて、まあ、それをもとに AI はじゃあ何件あるから対処しようっていうような、
なるほど、
まあそういうフローになるようにっていうところで改善しました。
はいはい。それってあれなの、その聞いてる、今聞いてる方とかも使えるようになってるってこと？じゃ
あ、もう使えるようになってます。
へ、はい、ああじゃあそれも URL 概要欄に入れておきますか。
うんうん、まあだからそこでまず大きくその大量に来るレビューっていうのをどうまとめるかっていうところを ある程度改善したっていうところが1点と、
うん、
あと結局レビューを、妥当性検証してチェックして対応してプッシュした後も、うん、また次なるレビューが返ってくるわけじゃないですか。でそこでやっぱり人間が介在してると、あまたレビュー来てるのまた待ってたりとか、
いやそうなん
ね、忘れちゃったとか起きちゃうので、うん、今回そのプロンプトを改善、プロンプト側を改善していて、プッシュをした後に、うん、スリープコマンド、うん、ターミナルでスリープコマンドが叩けるので、まあ 300秒とか、まあ、5分程度待ってもらって、うん、で大体5分ぐらい待ったらレビュー大体揃ってるんで、
うんうん、
どのレビュアーからも出揃ってるんで、またそこで取りに行って、うん、あるんだったら再度検証と修正とプッシュをしてみたいなのをずっとイテレーションを回すようにっていうような指示を加えたっていうような。
ね、ああなるほど。あスリープコマンドを実行して、スリープコマンドを実行してる間は AI は起きてる状態だから、うん、それで保ってんのか。
あそうそうそう、もう
AI はそれで
待機状態になるから。
はいはいはいはい、なるほどね、確かに、うん、
まあなんか本当は軽量なモデルとかにこうエージェントループ的になんかまあラルフループっても言うかな、ひたすらコマンド送信して、うん、なんか今プルリクがこのリポジトリにあるプルリクを監視しまくし続けてレビューの返信とかが来たら、うん、なんかそのメインのエージェントに報告しろとかっていうところを作ろうかなと考えたりしたんですけど、うんうん、なんかまあシンプルに一旦スリープで待ってもらえばいいかっていうので意外とそれでいけるかなっていう感じで、はい、改善しました。
なるほどなるほど。
どうです、なんか結構 やれてくれてるかな。
あーやってくれてるよ。まあちょっとまだ今レビューに対してコメントがなんか多分一部のレビューに対してはなんかスレッドに返信するみたいなことができなくて、
うんうんうん、
ヒラでコメントを、だから何のレビューに対してこのコメントつけてんだろうみたいなのが一部発生してるけど、いやけど結構ちゃんとリゾルブしてくれるし、あとやっぱループしてくれるのは嬉しいね。うん、
ああよかった。まあそうだよね。
うん。うん、まああと面白かったのは不採用のやつをさ、親指を下に立てる、うんうん、マーク
ラットボタンみたいな、
結構、はいはい、結構辛辣だなって。グッドマークの逆が逆版で、
そうね、ブーイングのマークね、
そう、そうね、結構辛辣だな。
いやこれちゃんと理由があって、うん、シンプルに GitHub でできるリアクション、そのいいね、うん、悪いねとかのリアクションが、うん、それぐらいしかなくて、
あ、そうやね。あ、けどあれあれね、あれしかもけどなんかそのレビュー系のエージェントを作ってる会社からするとちゃんとフィードバックくれてるから、多分それ収集してるはずじゃん、グッドにしてるのか。
あ、そうだね、うんうん
うん、だからあのレビューを提供してる会社にとっても嬉しいだろうなって思いながら見てた。
あ、まあ、かもしれないね。なんかあの、うん、今確かコーデックスとデビンとコードラビットがその機能サポートしてるはずで、うんうん、そう、うん、あのアクションすると多分学習してくれるんだろうなと思うから、
うんうん、まあ、
ついでに学習してもらおうっていう感じだよね。
うんうんうんうん、なるほど。まあなんかそうだね、まあ結構使えてるなって感じ。まあなんかもともとね、うん、なんかマストラのワークフローにしてもっと精度高くコンテキストも圧迫しづらいような仕組みにしようみたいな感じで、はい、まあ俺もちょっと横でちょろちょろちょろやってたけど、うん、まあ今の仕組みがあるならば一旦なんかそれでいいじゃんって思っちゃってるぐらいには、
ああよかった、
うん、いけてるなって感じ。まあね、ちょっとガードレール的なんか AI にこう縦横無尽に実装してもらうという意味においては結構、
うん、
レビューは大事だから、だからまあね、うちも結構いろんなレビューをさせてみたいな。
そうだね、
うん、
こんな4体もいるのか、まあ、コーデックス、コードラビット、クロード、デビンみたいな、うん、すごい手厚いなとは思いつつも、やっぱそれでもなお、まあなんかでもなんか逆にあれかな、それでもなおとは言ったけど、うん、あんまり機能的なバグを起こすことはなくなったなって感覚はありますけどね。
ああ、そうやね、なんか多分エッジケースに対する指摘が多いかな、うん、レビュー。あとはそう、うん、まあ、たまに根本的にクリティカルなものは指摘してきたりしてるけど、
うん、
まあけどほとんどそうだよね。まあだし、まあ俺も動作確認手元でしたりするけど、うん、
なんかバグるっていうのはあんまりなくな、ないなって感じで、なんかもちろんその難しい外部接続系とかでなんかそれこそレスポンスが想定しきれないものがあってエラーになっていたりとか、
うん、
なんか、まあ、そういう、まあ、まあ普通に人間がやっても結構難しいテストとかはまあ、
うん、
リグレッションテストしてるときにあこれちょっとミスったなとかっていうのはあったりはするんですけど、なんか普通にこう、うん、人間が実装してて実装ミスしましたみたいなそういう話はもう、うん、ないかな。
ないね、うん、うん、それはないね。なんかこれちゃんと確認したんかなみたいな、エンジニアの人が実装してるやつをさ、そうそうそうちゃんと確認したんかなみたいな思ったりする時あったけど、それ AI には思わないね、はい、特にコーデックスのサブエージェント機能出てからなんかここが抜けてた、うん、なんかサブエージェントに基本的にお願いするようにしたことによって親エージェントがサブエージェントのちょっとした実装漏れみたいなのを補填するようにしてくれるようになったから、
はいはいはい、
まあ、余計なくなったなっていう感覚があるかな。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、
まあそうはなりそうだけど実際そうだったんだね、うん、
実際そうだね。なんか今そういう動きをしてくれて だいぶ助かってる。
ああ、いいね。
うん、そうそうそう、まあなんかそんな感じでいい感じになってますね。まああとは、そうだな、まあレビューが手厚いのは安心材料にはなるけどな。まあテストが手厚いのとレビューが手厚いのと、あとレビューの中でもなんかこの E3 テスト作った方がいいんじゃないみたいなとこが来るから、まあそうやってある程度こうなんか自動で増えていくというか、
そうだね、
テストも相当厚くなってるんで安心感が増すよね。
ああそうだね、まあテストもそうし、あとドキュメントもここ付け加えといたらとか結構ね、
うん、そうそうそう、まあドキュメントはうちの場合はね、なんか自動でユーザーマニュアルとか自動で差分見て、プリクの差分見てユーザーに影響があるものはユーザーマニュアルまで改変するみたいな感じにしてるから、
まあそうだね、それ用の、うん、ま
あ、あれだけど
アクションズがあるぐらいだからね、うん、今は、
うんうんうん、まあみたいな感じだ。まあそれもけど一応レビューでなんかこの言い回しだったら分かりづらいんじゃないとか言ってくれたりとかもするから、なかなかこいつら見てるなって毎回思う、うん、
いや本当にね、
うん、まあそんな感じですかね。
うん、まあレビュー周りはそんな感じかな。
うん、うんうんうん。まあコードラビットで結構ね、あそうだ、コードラビットのあのもともとさ、なんか GitHub のシート数分の課金みたいな感じだったけど、プルリクを投げる人の対象を選んでシート課金になったじゃん。ちょっと俺のうる覚えやったらあれやねんけど、多分もともと GitHub にメンバーとして入ってる人全員課金やったよね。で、なんかうちとかだと別にプルリク投げないけど入ってる人とかいるじゃん。
そうだね。うんうん、
だからそう、なんかちょっともったいないなって思ってたんやけど、あの、まあ、例えば俺と阿部ちゃんしか、そのプルリク基本的にいつも投げないんだったら、俺と阿部ちゃんのシート分だけ課金して、うん、あの、レビュー返してもらえるようにするみたいな有料プランが、多分それ価格体系変わったと思うよね、前から。おそらくやけど、
そうなんだ。
そうそう、でもだから、うん、あのコードラビットあの有料でやっていいなって思ったんで、あの以前一回コードラビットの話題出した時はあれはなんか無料のなんだ無料期間のやつを使ってみてっていう話を、うんうんうん、まあしてたんですけど、まあそういう意味ではちょっとプランが優しくなったっていう、まあ、なんかそういう企業もいるんじゃないかなって。なんかこの人が基本プルリク、この人とこの人とか、なんか開発者が半分ぐらいなんだよね、全シートのだったら。開発者分のシートだけ買って、うん、その開発者に当ててるシート分のプルリクだけはレビュー返してくれるみたいな感じにしてくれたらいいみたいな。
はいはいはい。
そうそう、だから結構財布に優しくなったっていうのは、
やっぱり僕も他の会社とかでやったりすると、うん、まあ、うん、コミットしない人とか、まあ、いるので、うんうん、導入しやすいですよね。やっぱ、活発なメンバーだけにとりあえずシート渡して。
そうそうそうそうそうそう。段階的に導入しやすくなったっていうのは結構でかいなって。
うん、それすごくいい、
うんうんうん。うん。まあ、あんだけレビュー返してくれてやったら安いよね。
いや、もう安いと思いますよ、うん、本当に。うん。これは。
気がする。うん、まあ、あと、なんかファイルの行に対してコメントくれるじゃん、コードラビットって。
うんうんうんうん。
だからなんか人間がレビューを見るという意味でも結構優しく設計されてんだなっていうのは思うかもしれない。
そうだね。あとまあそれもあるし、あとサジェスト機能、そのこのコードの方向を変更したらで、はい、OK ボタンというか押すともうコミットされるから、うん、いちいちローカルにまた戻して修正しては不要になるっていうのも、うん、あ結構いいよね、うんうん、
そうやね。あれ最近かな、なんか最近出た気がする、うんうんうん、前からあったのか分かんないけど、最近俺が遭遇するようになったかなって感じ、ね。
まあ、コードラビット側でサポートしたのかな、もしかして、
うん、
なんかあのその機能自体は GitHub の機能としてもともと提供されているもので、
うんうん、
だからそこに何でしょう、コードラビット側がその形式でレビューを開始してくれるようになったのかな。
うんうんうんうん、うん、まあどうなんか分かんないけどね。まあなんかそんな感じで結構使いやすくなってるからいいなっていうふうに思ってるって感じですね。まあけど結局それでもう、まああとね、なんかチクチク言ってくるバージョンと、やんわり目と、なんかそんなに言ってこないバージョンとっていう設定ができるけど、うちはもう一番厳しいやつしてるから、
うん、厳しく、
うん、まあ それのせいで出た課題をどう解決するかみたいな感じになってるけど、まあなんか、
ね、
うん、まあそういう設定もできるのも結構いいよね。まあ、結構設定細かくできるのもいいかなって思ってます。
結構ね、設定細かくできる。そうで、なんかその辺の話も本当はしたいんだけど、うん、なんか僕が設定した時はもうとにかく、うん、あの AI に、うん、あのコンテキスト、なんかコードラビットの設定のコンテキスト食べさせて、とにかく厳しくしといてっていうのを突っ込んだだけだから、うん、なんかあんま設定項目知らないっていう、 AI がまあこれならいけるっていうのを踏んだやつを運用してるから、そう、なんかまあ逆にみん聞いてて、なんかでも設定多いしな、わかんないなっていう人がいたら、なんかとりあえずなんか AI にその設定ファイル生成させるところからやっちゃえばいいんじゃないかなって思ってさえいるけど、うん
うん、ああそれ結構けどいいよね。あのペンシルもそうやけどさ、コードラビット、うんうん、あのなんか設定ファイルで管理できるっていうのも結構でかいよね。
あ、いいよね。そうそう、 Git で設定ファイルももちろん管理できるから、
うんうんうん、
もう AI にもとにかく厳しくいっぱいレビュー来るようにしといてみたいな雑なお願いで導入する
って。けど一応あれを阿部ちゃんが設定した後に、なんかどんな設定したんだろうなって思って見てたけど、
うんうん、
なんかちょっとだけ変更したって俺言ってたよね、確か。ちょっとだけ変更したわって言ってたけど、
言ってた言ってた。
まあほんのちょっとだけやったから割とまとえてたんやと思う。
ああ、そうなんだな。よかった。じゃあ
なぜか俺が見るっていう。
そうね。
まあまあまあまあ、そんな感じで、まあちょっとレビューとか、まあ結構 AI 駆動開発やってる中では大事なんで、まあちょっと今回議題として取り上げてみました。はい、じゃあちょっと本日もありがとうございます。結構長くなりましたね。
長くなっちゃうね。はい、じゃあ、うん、ありがとうございました。
はい、 はい、ありがとうございます。
はい、
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回の話題は、まあ、レビューと、まあ、その対応についてっていうところだったんですけれども、まあ、こんな感じでいろいろな話題について取り扱っていきたいと思っておりますので、もしこんなこと話してほしいとかあればお気軽に、コメントなどいただければと思います。このポッドキャスト気に入ってくれた方はいいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。